おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月30日、火曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝のドローン関連ニュースを約5分でお届けします。今朝は全部で5本。トップは、重要施設周りの飛行規制を大きく強化する改正法の動きです。海外では、対ドローンの守りや、F1 中継での迫力ある空撮、そして物流の話題まで揃いました。それでは順に見ていきましょう。1本目は国内の制度です。重要施設の周囲、これまでおよそ300メートルとされてきたドローンの飛行禁止区域を約1キロメートルへと広げる改正小型無人機動飛行禁止法が6月24日に公布されました。施行は7月14日です。合わせて、これまでは警察官の退去命令を経てから罰則という流れでしたが、命令を待たずにいきなり罰則を科す、いわゆる直罰化も導入されます。注意したいのは、重さ100グラム未満の小さなトイドローンも、この法律では規制の対象になる点です。航空法では対象外でも、こちらの法律では別。趣味でも仕事でも、飛ばす前に場所を確認する習慣が、これまで以上に大切になります。禁止エリアがおよそ11倍に広がる大きな変化です。観光庁や発電所などの近くで飛ばす機会のある方は、施行前にルートと申請を見直しておきたいところです。2本目は軍事防衛の話題です。電波妨害を受けにくい、光ファイバーの有線でつながれた FPV ドローンが、レバノン南部でも使われ始めたと報じられました。FPV というのは、機体のカメラ映像を見ながら一人称視点で飛ばすドローンのことです。電波を使わず有線でつなぐためジャマー、つまり電波妨害が効きにくいのが最大の特徴です。ウクライナの戦場で広がった手法が中東にも波及した形です。守る側からすると、電波で落とすという対処だけでは済まなくなってきたということになります。国内の重要施設の警備を考える上でも示唆に富む動きです。3本目はその対ドローンに関する海外の調査です。対策機器メーカーのドローンシールドの調査で、空港や重要インフラの事業者で、不審なドローンへの即応体制に大きな差があると指摘されました。回答者の7割が検知能力の限界を、6割が不審な機体に直接対処する法的な権限の不足を課題に挙げています。つまり、脅威に気づいても、許された対処へつなげにくいのが実情だ。ということです。先ほどの飛行禁止区域1キロ拡大と合わせて、検知して、通報して、対処する、その役割分担を誰が担うのか。これが次の論点になりそうです。4本目は、ぶっと話題が変わって空撮です。F1 が6月28日のオーストリアグランプリの中継で、FPV ドローンによる車載カメラ並みの追走映像を目玉として放映しました。使われたのは、なんと4秒で時速300キロに達し、最高で350キロを超えるカメラドローン。これを手動で操縦し、急流のコースを低空で駆け抜ける映像を実現しました。あの速度域を手動で破綻なく取るのは相当な技量です。もし日本で同じことをやるなら、第三者の上空、高速での移動、イベント上空が絡みますから、特定飛行の許可承認に加えて、主催者や警察との調整が前提になります。派手な映像の裏に緻密な運行計画があることは強調しておきたいですね。そして5本目は物流です。ウォルマートとアルファベット傘下のウィングがアメリカオハイオ州のシンシナティ県でこの夏にドローン配送を始めると明らかにしました。1月に発表した全米150店舗への展開の一環です。ウィングの機体は時速およそ60キロで飛び、テザー、つまり紐で荷物を庭先へそっと下ろし、最短30分で届けます。アメリカは店舗を起点にしたラストワンマイルが一気に面で広がっています。一方の日本は、レベル 3.5 や航路の整備で、離島や山間部が先行する形。出発点が違うのが面白いところです。住宅地の上空をどう安全に通すか。これは日米共通の宿題ですね。以上、今朝は5本のニュースをお届けしました。規制の強化、守りの課題、そして空撮や物流での活用と、 ドローンの今を幅広く映し出す一日でした。今日の一番の注目は、やはり改正小型無人機等飛行禁止法の公布と、7月14日という施行日の確定です。施行まで2週間ほど、直罰課も入りますので、いつもの飛行場所が対象になっていないか、早めに確かめておくと安心です。より詳しい内容や出典は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。合わせてチェックしてみてください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。